始まりました。滋賀15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀15です。最近はまあその新型コロナウイルスとかね、そういう影響であんまないですけど、よくなんか芸能界とかね、不祥事とかあったら謝罪会見とかやってましたよね。まあ芸能界に限らずかな、政界とかもそうか。なんかそういうのを振り返ると、ああいうのってなんか平和だったんだなっていうか、世の中が平和だからこそそういう不祥事の謝罪会見とかが取り上げられてたんだなと思うとね、なんか懐かしいっていうかね、いい時代だったのかなとかね、思いますよね。まあ、だからといって、まあ、今後このコロナが収まってですね、まあ、バンバン不祥事が出てくるといいなと思ってるわけではないですけど、まあそういうことをふと考えました。でその謝罪会見でよく深くお詫び申し上げます、申し訳ありませんでしたっつって頭を下げて、でカメラマンがシャッター切るみたいな、そういうのがありますよね。でそういう中で深くお詫び申し上げますで頭を下げるみたいなのありますよね。いやその後にすみませんでしたとかごめんなさいとかないんかいみたいな、深くお詫び申し上げますと言っといて謝ってないじゃんみたいなね、なんかそういうの見たことある方いらっしゃいませんかね。で僕は割とその小さい頃とかはごめんなさいって言えよって思いましたね。そのお詫び申し上げるって言ってんだから早く申し上げろよとかね、なんかよく思った記憶があるんですけど、実はこの現象は言語学的にちゃんと名前があるんですね。これは発話ない行為と言います。英語だとイロキューショナリーアクトとか言ったりするんですけど、まあ、発話ない行為と言うんですね。でこれどういうことかというと、何かその発話をする、口に出すことによってそれ自体が行為となっているということなんですね。なのでお詫び申し上げますと言った時点でそれ自体が謝罪になってるっていうことなんですよ。これってどうなんだろうな、その言葉の性質上、本質上割と変わったことかもしれませんね。普通は起こった事態とか目の前にある事態、あるいは未来の事態について描写するっていうのが、まあ、言語の本質なのかな、そうでもないのかな、まあ、あるいは誰かに命令してそれをやらせるとか、まあ、質問して尋ねるとか、そういういろんな機能がある中で発話ない行為っていうのはそれ自体が、発言するそのこと自体が行為となっているということなんですね。なのでお詫び申し上げますと言った後、すみませんと言わなくてもまあいいと言えばいいんですね。お詫び申し上げます、それを言った時点でそれが謝罪になってるっていうことなんですね。これいっぱいありますよ。例えば、まあ、漫画とか何でもいいですけど、礼を言うって言った後にありがとうって言わないやつ、いや礼を言うって言ったならありがとうって早く言えよとか、まあ、僕も思ったことありますけど、あれは礼を言う自体が礼を言うことになってるんですね。なんかごちゃごちゃしてますね。まあそういうことなんですよ。ちょっとねこの礼を言うとか謝罪するとかは分かりづらいんですけど、もうちょっと分かりやすいのは宣言しますとかですね。なんとか大会の開催をここに宣言しますって言って、この宣言しますと言ったこと自体が、まあ、宣言することになってるんですね。これ何を言ってんだよっていうことだと思うんですけど、ちょっとね、まあ、説明は難しいといえば難しいんですね。あるいは命名しますとかね、命名するということ自体が命名することであるとか、あとは、まあ、一番日常的なのは約束しますとかですかね。これは約束しますと言ったこの発話自体が約束することになってるっていうことなんですね。なのでこの謝罪する、礼を言う、宣言する、命名する、約束する、すべてこれは発話ない行為と言われるもので、その発話自体がその行為になっていると。なんか哲学的な感じもしますね。そんな香りもしますけど、まあ言語活動っていろんなものがありますけど、先ほど言ったようにその描写するとか 命令する、質問する、まあ、そういった中の一つとして発話なり行為というのがあるっていうことですね。まあ、これってちょっと意識されづらいかもしれませんね、その言語の機能としては。 あとあれもですね、結婚式で誓いますとかいうやつですね。誓いますっていうことは、その誓いますということ自体が誓うことになっていると、まあ、こういうことですね。なかなか面白いですね。まあ、これは発話ない行為というもので、まあ、意識されづらい言語の機能の一つであると、そういうお話でした。で、発話ない行為についてはですね、もうこれ以上語ることはないんですね。なので終了しますと言って発話ない行為で終了させることもできるんですけど、まあ、せっかく時間が余ってるからどうしますか、雑談しますか。まあ、別に終わってもいいんですけど、今6分ぐらい経過しましたけど、まあ、大抵僕はもう10分ぐらいは絶対話すようにしてるんですよね。大体12分、あ、これラジオトークって、まあ、アプリで収録してるんですけど、大体12分いっぱいいっぱい、収録して、でそれから噛んだところとかね、無駄な間とかはカットして、まあ、10分から11分ぐらいのトークが大体多いと思うんですよね。で、時々前編後編とかそういう二部構成っていうかね、まあ、12分以上になってしまうこともありますね、時々ね。でも、まあ、できるだけその12分1本勝負っていうか、なかなかね、そのアナリティクスっていうのがあって、そこで見られるんですけど、その再生数とか何パーセントぐらい再生してもらえたとかね、そういうのがあるんですよね。そのラジオトークで配信しているトーカーの皆さんは当然ご存知だと思うんですけど、でそういうのを見るとね、やっぱ前編後編に分かれると、まあ、普段よりちょっと再生数少ない気はするんですよね。むしろなぜか後編の方がね、再生されてることがあるんですよ。なんでだろうな。普通前編を聞いて面白くねえから後編聞かないみたいな感じで前編が多くなりそうなもんなんですけど、後編だけ聞いてまあいいんですけどね。あの、そのリスナーの方がどう考えてるかはちょっと分かんないんですけど、まあ、後編だけ聞くっていう方がね、なんか結構いらっしゃるんですよね。でもね、やっぱね、さっきも言ったように前編後編分けるのは良くないですよね。なかなか億劫ですよね、その前編聞いた後後編そのまま聞くっていうのがね。流しっぱなしでやっぱ聞いときたいと思うので、まあね、煩わせないためにもできるだけ12分1本でね、やっていきたいと思います。でもどうなんだろうな、12分というか、まあ10分大体僕は超えてるんですけど、長いのかな、どうなんでしょうね。まあ、そのさっきも言ったように、そのアナリティクスっていうので見られるんですけど、その総再生時間とかパーセンテージが、でパーセンテージ見てもね、まあ、なかなか 100% とかはないですよね。当然ね、9割ってこともまあないですね。よくて8割とかしか再生されてないので、まあその理由がね、もしかしたら長すぎるからかもしれないんですよね。んー、でもね、僕個人としてはもうそういう12分で頑張って話そうっていう、その12分の中でどうするかっていうね、感覚というか構成っていうのがある程度自分の中でリズムができちゃってるもんですから、できるだけ時間いっぱい話して、でいらないとこをカットして、で、まあ、10分か11分ぐらいっていうのが、まあもうね、それで慣れちゃってるんでね。なのでもう発話ない行為の話はね、終わっちゃってるのにダラダラ話しちゃってるわけなんですけど、他のトーカーさんはどうなのかな。もう自分の言いたいこと喋ったらもう切っちゃうのかな。というか台本があったりすんのか。僕はあのどっかでお話ししてますけど、台本っていうのがないので、まあどうなるか分からず見切り発車で喋り始めて、でまあ大体12分で収めようっていうことでやってるんですけど、そうか、台本があったりするとまた違いますよね。その台本を作って、まあ自分の中でね、決めた時間内に終わらせるっていう人も、まあいるんだろうな、きっと。まあそれぞれのね、そのトーカーさんのスタイルっていうのがございますからね。まあいろんなスタイルがあるにしろ、まあラジオトーカーの皆さんは素晴らしいですよね。それぞれのスタイルというか特徴を生かしてね、番組作ってらっしゃってね、まあ、尊敬いたします。 というようなことをだらだら喋ってたら、まあ大体いい具合の時間になりましたかね。まあちょっと今噛みかけましたけどね。で、前半話したことをね、ちょっとおさらいしておくと、お詫び申し上げますっていうのはね、それ自体が謝罪という行為になっているというね、発話と行為がまあ同一のものであるっていう発話ない行為と言われるもので、でそこには謝罪だけでなく、まあお礼を言うとか宣言する、命名する、約束するといったものが含まれるということですね。で言語っていろんな機能があるけど、そういうそれ自体が行為となってるっていうね、まあそういう機能もあるっていう、まあ新しい発見になればいいかなって思います。というわけで今回はここまでということで、最後までお聞きくださってありがとうございます。特に後半ダラダラしちゃいましたけど、よろしかったら番組フォローお願いいたします。あとご質問等ねございましたら大募集しておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。